サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方始めます。ケアライフハーモニー、坂井の上野です。
太田委員の久保です。
よろしくお願いします。はい、久保さんの方からね、上野さん、サカイ搬送って知ってるって言っていきなり言われて、いやーちょっとごめんなさい、聞いたことないですって言って会話してたんですけど、介護タクシーっていうね、面白い取り組みされてるなっていうことで、あ、めちゃめちゃ興味あるやんみたいな。
そうですね。
で、ちょっとぜひ お話伺いたいということで、ゲストの方お越しいただきました。
今日は堺市消防局認定患者と搬送事業者の会、堺搬送の楠山誠さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
言えたでしょ、ちゃんと。
はい、バッチリでした。
まず堺搬送の始まりについてっていうか、その辺のところってちょっと教えていただけます？
はい、そうですね、まあ堺搬送って言いますと、まあ一応、まあ、俗に言う介護タクシーなんですけども、はい、介護タクシーの事業というのは、まあ、国土交通省とか、まあ、近畿運輸局なんかにおいて、まあ、事業許可を取って、事業する介護タクシーなんですけども、さらに、まあ、堺搬送というのは、その堺市消防局によって、一定の要件を満たしている、民間患者等搬送事業者として、まあ、認定されている、まあ、事業者の集まり、任意団体になるわけですね。
はい。
はい。
いろいろなところの介護タクシーさんが集まってるってことですか？
うん、そうですね。今現在ね、堺市消防局認定の、まあその事業者さんっていうのは14件、はい、堺市内に実はありまして、はい、まあ、なかなかあまり知られていないところだと思うんですけども、
はい。
はい。で、まあ今後も新規事業者とも増えていく予定ではあるんですけども、今現在のところは14件、認定事業者がございます。はい。はい、
そう、昔ね、ケアマネの、集まりの中で、堺搬送さんってあるんやって、って、だいぶ前ですよ、もう、7年ぐらい前。
そんな昔から堺搬送さんってあったんですか？
そうですね、平成24年ぐらいから活動してるんじゃないですかね。なので、まあ、6年、7年、7、8年かな、7、8年ぐらい経ってますかね、もうね。
で、はいはい、それで聞いてて、何やろうって思ってて、でもその方が臼山さんやっていうのを知ったのは、まあ3年とか4年ぐらいのことですね。それまで私は介護タクシーを一件一件ネットで調べて当たってたけど、あ、こんなことせんでいいねんわ。消防局認定ってどうしたら認定されるんですか？
まず、まあ、近畿運輸局にいて、まあ、介護タクシーの、まあ、事業者の許可をまず取っていることですね。
はい。
はい。で、その上で、まあ、一定の要件というのがあるんですけども、
はい、
消防局の患者と搬送事業者として認定してもらうためには、まず、乗務員の方は、まあ、一応資格基準として18歳以上の方で、
はい、
で、まあ、乗務員の業務に必要な応急処置、技術等の取得するために、患者と搬送業務員基礎講習っていうのを受講してね、で、認定証っていうものを、まあ、堺市消防局によって、交付を受けた乗務員が、搬送するということになってるんです。まあ、パンフレットの中にもちょっと出てたりするんですけども、必ず認定証というのをみんな、持って運営してるんですね。
なんかホームページはなんか、
こういうもんです。そうですね。責任証、そうですね。責任証、まあ、はい、こういう免許証みたいな、はい、こういうもんですよね。まあ、搬送する車についても、まあ、やっぱり、はい、適切にその車椅子であるとか、ストレッチャーの固定装置がついていたり、うん、まあ、搬送するための、まあ、十分スペースを、持つ車を持っていたりとかいうことで、まあ、いくつか基準があるんですけどね。まあ、その基準を一応、まあ、消防局の方で定めてまして、まあ、それをクリアした事業所が、要は認定事業者として、認定されるわけなんです。
なるほど。
はい。堺市消防局の、はい、多分ホームページの中にも紹介されていると思うんですけどね。
ここの基準を満たした方が集まってるということで、結構安心して
頼
める人たちが集まってるということですよね。
で、まあ、一般の市民の方にですね、まあ、介護タクシーの事業者の中でも、はいはい、まあ、そういった、認定事業者、事業所の人が、その認定事業者になってるかいうのは、なかなかちょっと分かりづらいところがありましたので、
はい。
うん。で、それならば、その認定事業者の会というね、 という2団体を作って、うん、あの広く、まあ、市民の方にも知っていただきたいということで始まったのがきっかけなんです。
それは臼山さんが思いついたんですか？
そうですね、あの思いつきまして、うん、その仲間内で話してる中で、はい、介護タクシーもそれぞれ個人で事業してるものですからね、うん、まあ、自分たちの、まあ、PR もできるし世間の方にもいろいろ知っていただいて、まあ、社会貢献というとちょっとねおこがましいですけども、うん、やっぱり、まあ、地域に貢献したいという気持ちでみんながそういう気持ちになって設立のきっかけになりました。
これホームページで見るとあのこのフリーダイヤルが0120-099-099ってあって、はいはいはい、で、はい、それにとりあえず介護タクシーがいるなって言ったらここへ電話したら臼山さんにつながって、
はい、
一番利用者さんの状態によってこの人がいいとか、
そうですね、
そういう感じで割り振って手配しはるみたいなイメージなんですかね。
そういうことです、そういうことですね。例えば乗る人数が多ければ、はい、ちょっと 大型の車両が必要になりますし、はい、で家の中でもう全然動けない状況になってて、まあ、ストレッチャーで運び出さないかんとかいうような形になると、はいはいはい、やっぱりストレッチャーももちろん持ってる人が必要ですし、で、あと介護技術と言いますかね、やっぱり家の、はい、あの救急車なんかが家に迎えに来た時もそうなんですけども、
はい、
あの家の中にその介護施設のようにストレッチャーを家の中まで入れるということ難しいんですよね。そうすると2階の救急車からこう抱えて何人かで抱えて表のストレッチャーに移動して乗せないかんとか、
はい、
やっぱり中には例えば精神疾患があったりとか認知症の症状があったりとかして、まあ、その人その人にやっぱりこう合わせた対応をしないといけないときに、どの事業者さんがどういったスキルがあるかっていうのは、もちろん、まあ、我々仲間内で把握してるので、まあ、そういった、あの、まあ、適切な介護タクシーをこちらで手配するということをやっております。
ああ、なるほど。これ、ケヤマネさんめっちゃ便利じゃないですか。
あのね、そうですね。ケヤマネ、うん。やっぱケヤマネさんからのご相談が多くて、はいはい、一度やっぱりご利用されて、こういうケースなんですけど、対応できますかということです。まずお電話、お問い合わせいただくんですけども、
はいはい、
あの、適切なね、あの人に行ってもらって、うん、まあ、対応しますと、すごく後から助かったとかいうことで、あの、喜んでいただけますよね。はい。
なんかね、いつも、うんうん、いつかけても、うん、はい、臼山さんが電話に出るんですよ。
はい、
そうなん
です。そうなんです。
そうそう、なんでかなって、はい、なんでかなって思ってたんですけど、
はい、よく言われます。はいはいはい。
そういうことだったんですね。
そういうことなんです。あの必ず24時間365日対応してるのと、うん、あのしないといけないという、うん、いうことと、適切な介護タクシーをやっぱりね、あの手配をかけていかないといけないので、
うんうん、
やっぱりある程度状況が分かって、はい、できるものがやっぱり受けないといけませんのでね。
はい、でも寝れてないんじゃないですか。
あ、いや、寝てますよ。あのよく起こされてますけど、ね、寝てますよ。
お休みってあるんですか。
お休みはね、
臼山さんのお休み、はい、
あの依頼がない時がお休みですよね。
そんな日あるんですか。
うん、でまあずっとやっぱり、まあ、動いてるわけでもなくて、例えば夕方でやるとか、はい、割とあのお休みの時間もね、何もなければ早いですよ。もう8時とか9時頃にでも子供よりも早く寝てます。
あ、
はい。ただまあ2時でも、はい、2時でも3時でも電話がかかってきたらやっぱ起きて対応しますよね。
その時はもう自分が行くしかないんですか。はい、
一応ね、当番制にしてるんですね。
あ、
へー、はい。はい。必ず誰かが対応できるようになっております。
そうか、はい、14事業所あったら当番でも行けますもんね。
そうです、そうです、うん、でまあ一応堺市消防局認定の事業所は14件ですけども、うん、
はい、
あの一応ね近隣の松原市であったりとか、
はい、
狭山市であったりとか近隣の民間の患者搬送事業者とも連携をしてますので、
す
大阪市内の業者さんもそうですし、
すごい、
はい、なのでまあ私たちも堺ですけども、うん、堺市外の病院に夜間の搬送で行くこともあります。
お酒飲んでもいい
ですか。そうです、そうです。
当番制やから。
そう、当番制ですか。そのために当番制にしてるんです。そのために。
そのね、介護タクシーって言ってるんですけど、はい、介護保険を使う通院乗降とあるじゃないですか。
はい、
それと、臼山さんは一緒、はいはい、介護保険もされてるんですか。
あのね、私ところはやってないんです。介護保険を、はい、あの使える介護タクシーさんもありますよね。
あ、はい。
私たちの場合は、はい、運輸局で事業許可を取ってやってるんですけども、
はい、
介護事業所にはなってないんです。
はい。じゃあ、はい、もし介護保険で介護タクシーを使いたいけど、うん、っていうことを臼山さんに相談したらダメなんですか？はい、
知ったところを紹介するような話ですよね。
じゃあ、介護保険も使えて、はい、普通も使えてるとこ知りませんかって言ったら、うん、教えてくれるってこと。
そうですね。
ね、
うんうん、でも大体みんな把握されてますよね。介護事業所一覧みたいなものを見てね、
はい、
皆さん、ご承知されてますもんね。
はい。
はい、
実際のところ、料金どうなんですか、うん、介護保険使った後、実費取って。
近畿運輸局の認可運賃になっているので、
うんうん、
認可のされ方というのは普通の一般の乗用タクシーと一緒なんですね、
うんうんうん、
ですのでタクシーメーターみたいなものも一応車についてますし、
はい、
初乗りが例えば 今現在ですね 1.7 キロまでが700円で、
うんうんうん、
そこからまあ208メーターごとに80円ずつ上がっていくみたいな感じで認可をしてもらっているので、基本的には乗用タクシーの料金と同じ料金なんですね。
はい。
うん。ただ、輸送の部分とまた違う部分で、例えばストレッチャーで室内まで迎えに行かないかんとか、うん、抱えて表まで連れて行かなあかんとか、うん、まあ、そういう場合はちょっと別途料金、また必要でいただいて、搬送してます。
はい。
はい、詳しいことわかんないですけど、ケアマネージャーさんのお話をよく聞きますと、うん、介護保険を使える介護タクシーでも、実際介護保険使えるのは、その運送賃というよりもね、その前後に抱える乗降介助料の
部分で、
保険がちょっと使えるっていうだけで、あんまりだから、介護保険を使って介護タクシーを使うメリットがないっていうことをよく聞くんですね。
ちょっと聞いたことある。
で、ね、で、それと、ね、いろいろ要件というか、まあ、縛りといいますか、要件があって、要介護者の本人しか乗れなくて、まあ、はい、一緒に介助される家族さんは乗れないとか、
はい、
で病院に行く以外にちょっと、うん、途中でね、ちょっとお買い物したりとか、うん、そういうことはできないとか、
はい、
だからそういった要件縛りがあるっていうことは聞くんですけども、
はい、
まあ、私たちの場合はもう全く介護保険使わないので、まあ、介護保険でできないようなこともできるという、
うんうん
はい、はい、メリットはあるかなというふうに思います。
それはね、はい、すごくありがたいですね。結局のところ、はい、ケアプランに介護タクシー、通院乗降を入れようと思ったら、はい、ケアプラン変更しないといけないし、はい、そうやって縛りが出たりとか、うん、で料金も走ってる間は一緒じゃないですか、うん
はい、
なったら、うん、普通の瀬間さんみたいなタクシーに頼む方が融通効くというか、
うん
はい、ケアマネージャーとしても、うんうん助かるんですね、
急の対応が今度できるようになったりとかね、保険使わないから、ね
はい、
まだ介護認定を受けてらっしゃらない方も受けすることができたりとか、ね、でその条件に当てはまらない用途での利用もできたりとか、
はい、
いうことができるようになりますよね。
ランチで階段が7段ぐらいあってすごい急 で私が自分で頼んだ人はお年寄りやって、タクシーの人がお年寄りじゃないかな、ちょっとだから怖いっていうのことがあったから、もう臼山さんに言って、ほんならもう担げるというか対応できる人を頼むわって言ってくれたから、うん、そんなもすごいありがたかったしね、うん、
施設とこう連携してやった例とかあります、うん、僕はちょっと使えんやったら使ってみたいなみたいな、こう
一番多いのはもちろん、まあ、病院への送迎が多いですね、
一番多
いの
はね。
あと、まあ、夜間とかやっぱり職員さんがいらっしゃらない時間帯の、まあ、病院受診なんかの送迎であるとか、
うん、あ、なるほどなるほど。
で急な受診で、うん、ご家族さんとか送迎する人はいなくって、まあ、うんうん、送迎とあとプラス病院の院内の中付き添いのご依頼をいただいたりだとか、
はいはいはい、
そういったことも対応してます。
あ、はい、そうなんですか。
だからこうスタッフが、うん、出られへんとかいう
時、そうなんです、そうなんです、
お願いしたらみたいな話ですね。
そうなんです、うん、全くその家族さんが、うん、ね、家からそのお仕事なんかで来れないとか、
うん
う
ん
う
ん、
いうことで病院の同行をさせていただくこともあります。
すごい、それは嬉しいですね、
はいはい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ坂井で検索、坂井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。 来週もお楽しみに。